青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、アンナさんのゲストは今週が最終回となりましたが、星読み研究家のアンナさんをゲストにお送りいたします。アンナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2024年の後半、2025年の星読みについて、ね、ずっと熱くいろいろ語っていただきましたけれども、はい、今回最終回となりますので、もう一回2025年を総括的にどう過ごせばいいかっていうお話からお聞きしてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、
はい、2025年どう過ごせばいいかっていうことなんですけれども、はい、まあ、一言でまず、伝えさせていただきますと、
はい、
新しいものを取り入れていくっていうことを意識していただければと思います。
はい、
はい、まあ、この第2回、第3回と新しい時代の到来だってお話しさせていただいたので、なんか当然な感じもするんですけれども、
でもね、
はい、
まだピッときてない方もいるかもしれないですけど、新しいものを取り入れる、
そうなんです、うん、でそれを意識するっていうのは、例えばですよ、まあ、食わず嫌い的にそれを拒絶してしまうと、こっちの意思も無視されて、こう時代の変化なのでね、押し付けられたように感じてしまうと、ちょっと心が苦しくなってしまうと思うんですね。
なるほど、
はい、なんで新しいものはもうむしろこっちから積極的に取り入れていくこととか、こちらからも楽しむ気概を持っていくことで心地よく過ごしていけるかなと思います。
その新しいものっていうのは、
はい、
行動でもいいですし、うん、人間関係でも物理的な新しいものをこう買ったりとか、そういうことも、うん、キーワードは新しいものっていうことなんですか。
そうですね、あとは、まあ、新しいアプリとか新技術とか、うん、もしかしたら社内で使う新システムとか、うん、もうそういったもの全般ですね。
全般にね。
全般に、
そうか、もうアップデートしていく感じの新しいものっていうことですね。
で、はい、
それをいやできないからとかは言わないっていうことですね、
う
ん、
そうそうそう、ちょっともったいないですね、
うん、
そうしてしまうと、はい、ある意味進化の、まあ、タイミングでもありますし、うん、新しいものをあら悪くないわねって思えたら、それもまた価値観の刷新、こう星の動きに乗っかれるかなっていうふうに思います。そうか、
本当にこう時代の波に乗っかるキーワードは、はい、悪くないわねっていうところで
そうですね、
ということなんですね、
はい、
新しいものとかに拒絶をしないし、自ら新しいものをこう取り入れていくのが2025年、これはどなたでもってことですよね。
どなたでも、何に関してもですね、
はい、積極的に、
はい、そうですね、
ありがとうございます。そして今回は、ね、
はい、
星読み研究家のアンナさんならではのこの星座っていうこの開運アクションをお伺いしたいんですけれども、アンナさん的にはこのエレメントごとにこうキーワードがあるというお話をお聞きしたんですけども、はい、そちら詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
かしこまりました、
はい
はい、まあ、12星座っていうのは、まあ、4つのエレメントで分けられるんですが、
はい、
風と火と水と土星座、この4つになってまして、はい、こう1年間の動きっていうのは木星の、配置とか動き、天体の動きで読んでいくんですけれども、
はい、
それによってエレメントごとにテーマが共通してくるんですね。
だいたい1年間のキーワードみたいな、
はい、はい、まあ、それなのでね、分かりやすくお伝えできるかなと思います。
じゃあぜひ、じゃあこの4つのエレメントのまずはどのエレメントからお話しいただけますか。はい、
そんなに気にしないでほしいんですけど、うん、プチランキング形式と申しますか。
なるほど、はい、はい、ぜひ、
うん、まずは、風のエレメントの双子座さん、天秤座さん、水亀座さんの三星座、
さすがにやっぱりこう風とつくくらいで、
は
い、
あ、そうですね、
はい、
はい、でその次が火、その次が水、その次が土星座さんの順番でお話しできればなと思います、
はいはい、お願いします、
はい、では、まずは風星座の双子座さん、天秤座さん、水亀座さん、この3つの星座さんは2025年の前半が特に活躍できる暗示があります。
はい、はい、
もう自分自身のやりたいこともはかどるでしょうし、そういった機会にも恵まれていきそうです、
はい、
うん、だからこそ自分に嘘をついてやりたくないことを受け負わないことが大事になってきます。
そうか、それもキーワードなんで、我慢しないっていうことですね。
そうですね、うんうん、で、まあ、やりたくないことをやんなきゃいけない場面って、まあ、大人だったらあると思うんです、まあ、子供もあると思うんですけど、で自分自身が上機嫌でいることが2025年の後半により良い流れを引き寄せていく こうキーワードになっております。
じゃあさっきの2025年もう一回頑張んなきゃいけないことに一つね、うん、置き換えてそれをすれば後半いいよと思うのがいいですね。
そうですね、うんうんうん、はい、ある意味もう自分が思った通りになるぐらいでもいいかもしれません。
それぐらいにね、はい、我がままでいくのがいいってことですね。
そうですね、風星座さんちょっとでも参考になれば幸いです。
はい、
はい、
じゃ次は火のエレメントですね。
はい、火のエレメントの星座さんはおひつじ座さん、しし座さん、いて座さんですね、はい、この3つの星座の方は対人関係がテーマになります。うん、で、まあ、それ以外がねこう平均的って意味でもないんですけど、いろんな変化がある中で今あるご縁に感謝できるかとか、状況によってはそのご縁を整理する必要があったりもしますので、
うん、
2025年の後半からは心と感情がテーマになってきます。
はい、
うん、前半にこう誰と関わるかをこう見直して、その後半に自分のメンタルとかマインドがテーマになってきますので、火星座の方は自分の人生に参加させる、あなたの人生に参加させる人や組織っていうのをよくよく考えていきましょう。
人間関係を少しこうきちんと見直したり、うん、ちゃんとこう見つめ直したりする、こう人っていうのがテーマなんですね。
そうですね、やっぱり目に入れる人の表情とかもらう言葉って心を作りますので、うん、そういったことがとても重要になってくると思います。
それが後半戦に生きてくるんですね。
はい、生きてきますね。
はい、
はい、
ありがとうございます。次は水のエレメントですね。
はい、では次に水星座の蟹座さん、サソリ座さん、魚座さん、この3つの星座さんのテーマなんですけど、自分とはというところになります。
うん、
はい、
アイアム、
はい、アイアムですね。もう2025年はもうあなたがどうしたいのか、何をしていきたいのかということを問われる機会がそもそも多い兆しがあるので、
はい、
うん、そのいちいちに答えなくてもいいんですけれども、もやもやしてたらずっともやもやしちゃうので、
はい、
まあ、たくさん散らばる選択肢の中から正解を選ぼうとするのではなくて、またプライドや意地に任せるのでもなく、心がワクワクする方へと進んでいってください。
キーワードはワクワクなんですね。
そうですね、ときめきでもいいと思いますし、うんうんうんうん、あの例えば親が喜ぶからとか、うん、あのとても親孝行な心だとは思うんですけど、やっぱり自分の気持ちを重視していただければなと思います。
うん、なるほど、はい、自分とは。
そうですね、はい、でそして水星座さんは特に2025年の後半以降は木星がね蟹座っていう水エリアに来ますので、うん、はいはい、星たちの力強い後押しが期待されますので楽しみにしておいてください。
やった
そうですよね、蟹座さん
頑張ります
、
はい、なるほど、それ嬉しいですね、
うん、いや本当にねいい配置だと思います。
はい
はい、
次土のエレメント。
はい、では最後に土星座の牡牛座さん、乙女座さん、山羊座さんですね、はい、この3つの星座さんは価値基準の見直しがテーマになります。
そうか、今まで土の時代だったから、
はい、
そこが少し影響してくるんですね。
あ、おっしゃる通りです。はい、で主にねあの経済的な部分において、そもそも2024年に転職とかこう何を仕事にしたいかなとか見直しをされた方も多いことがねちょっと予想されるんですけれども、
はい、
その変化の波が2025年の前半もまだ続くので、来年の後半は土星座さんの人気運がね実は高まっていく、
いいですね、
はい、時でもありますので、こう何でご飯食べていきたいかっていうのを考えつつ、どこに行っても人気運が高まるっていうことをちょっと頭の片隅に置いておいてもらって、はい、何か変化をこうしたいなと思ったら人に恵まれるとか助けられるとかそういったことが暗示されてます。
人気があるってことはね、人気があるってことだから、こう後押しとかヘルプとかそういうのがあるんですね、じゃあね、あ、
はい、もう期待できますね、そういったことが。なので
いいですね。
そうそうそう、いいですよ。まああのうちにこもっちゃうとちょっと時代の変化に残されるでもないですけど、
うん、
一応占い的に土星座さんって変化にはやや弱い、
あ、他の星座に比べると
、うんうんうん、はい、ところもありますので、まあ、前向きに私は人気運があるんだと思って、
うん、
なんかやりたいことあったら調整していただければなと思います。
人気運、人気運って思ってるだけでもすごく嬉しいですよね
そうですね、思ってて嬉しいなっていうだけ多分表情が変わってまた人気上がりますんで、うん、
いいですね
そうそうそうそう、でその時にね、まあ、助けられる機会も増えそうなので、うん、 まあ、ちょっとあの言葉が固いんですけれども、うん、まあ、正しく感謝できる私になれているのか、
うん
うん、変にあ私ができないからって卑屈になんなくていいんです。
なるほど、
うん、正しい感謝っていうのは、まあ、受け取ってもらえたら嬉しいじゃないですか誰だって、うん、
これも素直にね、
そう 素直ですね、そうですね、はい、もう素直で、
いいですね、
はい、
この土のねエレメントさんのその人気運ってもいいですし、はい、すごくキーワードがこのやっぱ時代の火と風と、ね、水と土ってこう分かりやすくって、で自分がどこのエレメントで来年の開運、
はい、
こう分かりやすくって、ね、しかもこうやっぱりいろんなキーワードでもこう感謝とか素直っていうのはやっぱり運を押すような感じになるんですね、
う
ん、
そうですね、本当にあの自分の性格が運命なので、
うん
うん、
自分の性格が運命、
はい、
それが変えていくし良くも悪くもするっていうことですもんね。
そうですね、あのもうみんなあなたが望んでないことは選ばないので展開しないんですよ、
うん、さっきのね大きな宇宙がね、
やっぱりね、そう
選びたくないものを選んでもそんなの忖度してくれないよっていう感じなんですね。
そうですね、読んでない本はページめくられないので、はい、
そうか、だからもう本当に性格が運命という言葉もね、アナさんからいただいたので、
はい、
この後半からね来年に向けてね、はい、より素直に
そうですね
いければいいですね。
ですね、もう自分自身にとって歪みのない選択を心がけていただければと思います、う
ん、はい、アナさん、この4回にわたってねこの後半戦から来年の、
はい、
いろんなキーワードありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
アンナでした。
アンナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。